I spent the past week in Karlovy Vary, a small spa town about 2 hours outside of Prague that is essentially dead for most of the year. But for 1 week, the city transforms into one great big film festival, a movable feast. I saw some terrific pictures, ate some tasty Czech food, hung out with all kinds of rapscallions, and washed it all down with a pilsner or two every day, the best I've ever had. As part of this foray into the strange world of film festivals, I watched a Japanese film called A Far Shore from director Masaki Kudo. Visceral, raw, and unapologetic about its bleak messaging, the film was among the best I've seen in a long time. Simply put, Kudo's piece follows Ayo, a 17-year-old protagonist who suffers mounting humiliation and defeat at the hands of a cruel world until she is very nearly broken. We see this teen mother chased by police for working underage as a hostess in a bar, badly beaten and robbed by her abusive boyfriend, and eventually turning to prostitution in order to support her son, who is later taken by Child Protective Services. All set to the backdrop of Okinawa, an island off the coast of Japan notorious for all of the things discussed in the film. That too is central to the picture, the extent to which the environment around us makes us who we are. At its core, A Far Shore explores what it is to have one's spirit broken by a cruel world. And yet Ayo, even though only marginal, manages to achieve a degree of redemption at the end of the film. By the way, it's worth noting that this interview was conducted with the help of a translator. To preserve authenticity, I have left both Japanese and English in the final edited recorded version of the podcast. The format of the interview is that I ask questions in English, which are then translated into Japanese, and Masaki answers in Japanese, which is then translated back into English. Thank you very much. I hope you're all able to see A Far Shore when it comes out, wherever you are in the world. Yeah, before we begin, I just want to say it was a really beautiful film. The cinematography in particular was exceptional. I really enjoyed how things were framed and the imagery of it. And the story, of course, was incredibly visceral. So it was a very enjoyable experience for me.
Thank you.
My first question for you is about the protagonist. Who is Ayo?
So that, like, my mother or her mother, so like my grandmother, or that can be like any mother.
But the character herself, not so much the
actress,
the word. No, not the actress, the character. When you were crafting the character of Ayo, what kind of person were you trying to create, or what were you envisioning with this character?
キャラクターを作る上でまず一番意識するのは、実際にそこに生きている人々、その人たちの声を自分で聞くこと。
So, during the script writing, I try to hear the voice of the local people, what they're going through.
Okay. Another question about the story I have, and I had this question sort of as I was watching it, is whether this is a story of survival in some way, or is it more of a story of like corruption? Is she, the Ayo, did she do what she had to do in order to survive, or did a cruel world sort of break her and take things from her slowly?
この物語は葵がこう生き残っていくっていう物語なのか、社会がこう葵を落としていくとか、潰しプレッシャーで潰してしまうような物語か、どっちなんでしょうって、そういうのを見ながら考えてました。
うん。うん。 どちらかというと、彼女が生きていく物語ではなくて、観客たちに生きてほしいと、葵に生きてほしいと思えるかどうかっていうのがこの映画。
So, I wouldn't say it's a story about her survival, but I would be glad if audience wished the mother and child to like continue living, sort of not to give up.
The last scene of the film, watching her go into the water with the baby, it seemed almost like religious imagery, like some kind of baptism in a way of her returning to the water with the child, and you know, it's a young child. So was there a religious element to this, even if only subconscious?
そう、最後のシーン、葵が剣を抱いて海に入っていくシーンは、ちょっとなんか宗教画とか、キリスト教の洗礼とかいうようなものをイメージしたんですけど、なんか意識的、無意識的に宗教の影響はあったんですか？
沖縄の、あそこで撮影した場所は実はシルミチューの、浜。シルミチューの浜っていうところで、沖縄の神様でいう、天海清さんっていうところ、人が、神様がいるんですけども、唯一神なんですけども、その方が、その神様が死んだ場所とされるところで撮影したんですけれども、彼女の、奄美清っていうのは、すべての沖縄の母親とされてるんですね。で、彼女をすごく意識して、どういったものなのか、奄美清っていうのは、一体どういう、女性なのかっていうのを想像しながら、自分で、その現場で絵を描くように撮影をしました。
That place we shoot the last scene is actually a very sacred place for the local people. It's called the Beach of Shirumichu. And the local people believe there's a god called, like a female god called Amamikyo. And that is believed to be a mother of all Okinawan people. And that place, the local people believe that god have sort of died in that beach. Maybe you felt that kind of thing.
Yeah. Oh, that's fascinating. I had no idea. That's really interesting.
なので僕は映画を作るときにものすごく絵を、一つ一つの絵を思い浮かぶんですよね。そう言って撮影していくとこ多いですね。
So, when I make films, I tend to image like pictures, not like script, and I was thinking about that god Amamikyo while making that scene.
It's oftentimes when you're watching films, you find yourself sort of trying to anticipate how the film is going to end. But honestly, in this film, I really didn't know how the film was going to end. So I was surprised in a good way. That's not a question, just a statement.
よく自分は映画を見るときに、この映画がどういうふうに終わるのかっていうのを想像しながら見てしまうことがあるんですけれども、この映画ではそういうことを全くしなかった。すごい自分にとってはいい意味での驚き。質問じゃないんですけど、伝えたかった。
同じ感想で、僕が例えば、絵画がすごく好きなので、よく見に行くことがあるんですけれども、僕がすごく好きなのは背中、例えば、有名な画家さんが、西洋の画家さんが描いた絵で、背中が、少年一人の少年が背中を向いて川を挟んで対岸が火事になってたりするんですけれども、その後ろ姿とかっていうのをすごく、インスピレーションすることが多くて、その彼はどういった表情をしているのか、どういった、気持ちでいるのか、またどういった人間なのかっていうのを想像しながら、美術を見ることが多いんですね。そういうことがすごく多分に影響しているのかもしれないです。
So, I actually like paintings, and that's my favorite piece of work.
タイトルとかわかんない。
ちょっとまだ いろいろあるんですけどね、そういうの。
I can't remember the title of the picture or the painter, but it's a boy, like a buck boy, and I always imagining like how he would look、in front. Maybe it's that kind of feeling you had?
Of a young boy?
Yeah. 有名な仏教の宗教画っていうのがいっぱいあるんですけれども、そういったものもすごく好きで、何百年前も今も同じようなことが起こってるんだなって常に感じることがある。
There's a quite lot of religious pictures I like. It's about Buddhism. And I feel like the world hasn't changed a lot for like about 300 years.
そうね、もう700年前かな。750年前の親鸞和尚の親鸞っていう。
700 years.
いや、親鸞和尚っていう人の生涯を描いた、屏風の絵があるんですけども、そういった、当時の人々の苦しみみたいなのをずっと描いていく絵があるんですけど、説明がないんで、そういった、どういった背景なのかっていうのを想像する、イマジネーションする。そういうことがすごく好き。
So there's a painting, like Buddhism painting, where sufferings of people are portrayed, but like there's no description at all. So I always sort of just imagine what it is about, and maybe that kind of things influenced my filmmaking.
I think of the juxtaposition between the Io we see at the very beginning of the film and the Io we see at the end. And there's that flashback right before the end of her back on the beach running into the water with Mio. At the beginning of the film, sorry, I won't talk too much and I have to translate this. At the beginning of the film, she's like happy, full of joy, bright-eyed and bushy-tailed, like teenager. And then...throughout the film, she's slowly broken. But when she hits the guy with the piece of metal, it seems like that's a redemptive act. Like she finally takes her agency back. So, I mean, it's almost as if the film starts to come full circle, as if she gets back to being herself again or having agency. Would you say that's an accurate...characterization?
そう、なんか初めに海のシーンが出てきて、また最後に海のシーンが出てくるじゃないですか。で、あと最後のシーンで海に向かって走ってるところで、ミアと海にいたところのフラッシュバックがあったりしたのと、あと葵が、なんていう名前でしたっけ、北川さんが演じてたキャラクターを殴るシーンがあったじゃないですか。そこで自分は葵がその自分自身を取り戻したような感じがして、なんとなくこの映画が。こうタッグになってるというか、つながっているようなずっと感じがしたんですけれども、そういうの意図的だったんです
まあそうですね、僕の映画はどちらかというと、そういう あえて意図的にそういった繰り返すことであったり、また巻き戻すことであったりっていうのをするのを意識的にするんですけれども、これもまた仏教の話になるんですけども、数珠っていうのがあるんですよね。でみんな数珠するじゃないですか。あれって108個あるんですね。108あった後にまた1個繰り返すっていう概念がすごくあって、映画は僕、時間を、操作できる唯一の芸術だと思っていて、そういうのは彼が言うように、すごく意識的にやってます。
So I tend to do that kind of thing intentionally a lot in my films, and I think that is there's an influence of Buddhism for that as well. And I say, do not
understand. It's 108. そういうのまた108個あると繰り返すって、108、数珠と必ず108個あるんですけど、それがやったらまた繰り返す。まあ輪廻転生の概念であったり、また戻っていくっていう概念があるんですね。
So there's a jewelry called 数珠 that is used in a ceremony of Buddhism. There's like a 108 pieces of it, and sort of it represent like reincarnation
yeah.
and like a things getting like repeated.
Yeah, the infinite cycle.
Yeah.
The film to me in some ways seems like a cautionary tale, like a warning. I guess when I look at Io and Mio together, they both, it's tragic what happens to both of them. But I wondered, you know, was this the only path for Io, being in Okinawa, being a poor girl in Okinawa? Was there any other future for her, or was she destined for suffering by virtue of her birth, of where she was born and how she grew up?
ミオにとってマオにとってもすごく悲劇的な人生じゃないですか。沖縄に生まれたことが唯一の生き方だったのか、キャラクターたちにとっては。それとも他の生き方があったんでしょうか。
Like, was there any other path for Io than the one that she followed?
もしどアオイがもしかしたら選んだかもしれない別の道っていうのは何があったのか。
まあ、もし選ぶとして別の道があったとしても、それはそれでやっぱり悲劇的な結末を迎えている人もたくさんいると思います。
If there was like another path for her, that would be tragic as well.
なので他の道がたくさんあったとすると、どれかがもしかしたらうまくいって幸せになるっていう答えが出るのかもしれないですけど、その確率っていうのが沖縄はやはりすごく、少ない。
There may be another path for her, but like, in Okinawa, girls like, tend to be like very tragic situation. Like they ended up in their bad situation a lot.
Right. Whether, I mean, Mio didn't resort to prostitution, but her ending was just as tragic.
ミオに関しては、なぜ死んだのかっていうのは、まあ、諸説あって、実際に僕とか北川プロデューサーの北川とか中曽根が取材してた時に、彼女のモデルになった人物がいたんですけれども、僕たちが取材する前に、彼女が演じた場所で、実際に自殺をしたんですね。だけど、そういうのをやっぱりこう調べれば調べるほど彼女たちの気持ちっていうのは分かんなくなっちゃってて。で、今で言うと、どうして死んでしまったのかとか、どうなって、彼女はその道を選んだかっていうのは、今はもう演じた、ミオを演じた石田にしか多分、僕も分かんないんじゃないかなって今は思ってます。
So, and as to why Mio killed herself, I didn't make it very clear. There's actually a girl who I created a character Mio based on, and she actually took her life, like the exact spot where we shoot the suicide of Mio. And I've researched a lot about that incident, but we like don't know the exact reason why she did it. And maybe the only one who knows the reason would be the actress who played Mio in that film. She might know the reason, like, so she felt the same way, maybe.
One thing I thought was interesting from the Q&A session after the film was that there was a degree of method acting happening. The actress who portrayed Mio took care of Tango.
Oh, Aoi.
Yes. Did all of the, or I mean, how did that go? Or did all of the actors adopt a sort of method approach?
さっきの Q&A で興味深かったのが、皆さんが実際にケンゴを演じた子役の子、世話をしてたりとか、その実際に沖縄に滞在したりっていう。そういうの結構珍しい方法ではあると思うんですけど、役者たちはそれに対してどういうふうな反応をしたの？なんでそういうことができたんですか？
まあ、今回の場合で言うと、演技経験が全くない、3人だったので、まずそこの問題はすごくシンプルにクリアできたんですね。
So they're like, they're not established actors. They are very like new to acting, like all of them. So in terms of schedule, that was possible.
Yeah.
なので彼女たちがこう、まあ最初はすごくワクワクしながら希望に満ち溢れて沖縄に入っていって、 で、いざ沖縄の中で生活していくっていうことが、最初はすごくたやすかったのかもしれないですね。だけど、だけど、彼女たちがこう沖縄の、中に入っていくにつれ、だんだん彼女たちはやっぱり辛くなっていったっていうのは、僕は見てて、すごく感じました。
So, they in Okinawa before the shooting for about like 2 months, and they seem to be excited at first, like before they're going to Okinawa, but like I felt like it's sort of getting harder for them as time goes by.
Right, because they worked in the clubs.
あの、キャバ嬢とかの体験をしていたからですか？
キャバクラはむしろ楽しいと思います。
They actually enjoyed it, that part, yeah.
だけど彼女が苦しいと言ったのは、その取材対象となってたフィールドワークをしていて、自分たちを対象取材の対象とした人物たちのその先の、未来であったり、彼女たちの人生を、多分彼女たちがすごく客観的に見てしまったんだと、それで辛くなったっていうのがあったかもしれない。
So like working at the bars and that kind of thing, they actually enjoyed that part. But like what they found difficult was like seeing girls of their age struggling and like having sort of no hopes for the future.
だから現在進行形でずっと続いてるこういった沖縄のまた日本の問題なので。これは今も、沖縄どこかで日本のどこかで続いている問題なので、それを思うと多分簡単に物語として演技するっていう意識がなくなっていったんじゃないかなとは思います。
So the problem is it's something that is currently going on and we can't see like a way out. So they got into the characters and they got into those girls' life and that make it like harder for them.
Were there safety concerns in working in the bars?
キャバクラの体験入店とかでちょっと安全面とかの配慮があったんです。
基本的にスタッフも働かせました。
スタッフ
自体をキャバクラの店の中に配置したり、
制作チームの
配置させたり、そのキャバクラの、店員さんであったり、そのオーナーであったりするのがすごく協力的に、チームとして、僕 の、の映画をサポートしてくれていました。
And film crews were there as well, working as a staff of the bar, and the owner of the bar and an employee of the bar was very supportive.
Right. Okay. I think that getting to the last questions here, I want to be respectful of your time. I think that sometimes people who are in abusive relationships don't realize that the relationship is abusive until far along into the relationship. And I think that's something that came out in the film. Io didn't realize the sort of gradual erosion around her until way down the line. Like she didn't realize this is not how things should be. And that's a common theme, I think, in people who suffer from abuse. They only realize that they are, in fact, being abused after the fact. Is that a theme that you sought to explore in the film?
Mm-hmm. すごい虐待とかドメスティックバイオレンスとかそういう不健全な関係にある人って、その渦中にあるときはそれが問題だと気づかないことが多いじゃないですか。で、葵もだんだん状況が悪くなっていって、もうそれに気づくまでに時間がかかるっていうのはこういう問題でよくあることだと思うんですけど、どういうところは意識されてたんですかって、物語を作る際に。
そうですね、葵というものを描く上に至っては、そういうことはやっぱり意識的に彼が今言ったようなことは考えながらやりました。ただ一方で、マサヤとか暴力振るってしまう、男の、旦那さんのことだったり、または、プロデューサーの北川が演じたような友光とか、たちを描くときに、逆にすごく苦労しました。なぜなら彼たちは、望んで そういうふうに生まれてきたわけではないし、望んで今そうやってあるわけではない。沖縄の環境であったり、社会的な、弱い立場から、生まれてきたカテゴリーの人間なので、そこをどういうふうに、描くかっていうのが今回すごく難しかった。
So, what you said was exactly what I was thinking about, like making character of Aoi. But when I was making characters like Masaya, the husband of Aoi, or like Tomomitsu, who like Aoi sort of beat up, that was very difficult because that, like, they don't want to be like who they are. That's not how they want to live, but they are the victims of the society as well.
Victims of what?
Victims of society.
Yeah.
As well, yeah.
And, sorry.
Character building was very difficult part for me.
I see the theme of the cycle again in the character of Masai. Like, he, you know, his dad hit him and then, you know, he's hitting her. Not that that justifies anything, but you spoke before about, like, the cycle. Mm-hmm. And you see in many different ways sort of... I think it goes to the city itself, Okinawa, how there's a line at the end of the film, right before she beats the guy with the broken plate, where he says, this is Okinawa, everything is connected. And there's a sense that from that, like, not, you know, there's this cyclical imagery I have in my head, everything... almost like an octopus, sort of. Everything is sort of interconnected. Past is present. Present is past. Suffering is inherited from your lot in life. And bad behavior is like passed down.
そのマサヤを見ても家庭内でやっぱり親からとか暴力を受けて、で葵にその暴力をしてて、その別に葵に対する暴力を正当化するわけではないんですけれども、そういうそのサイクルっていうのをそこにも見た気がします。あと、友光が葵に言ったセリフで、沖縄がどんなに小さいか分かってるのかっていうのが、その字幕では、This is 沖縄 everything is connected、 これが沖縄だ、全部がつながってるんだっていう風になってたんですけど、それがなんかすごい全てを表してるような気があって、過去とか未来とかが全部こうタコの足みたいにつながってて、苦しみがどんどんこう次の世代にこう受け継がれていくようなことを感じました。
うん、こういったこともなぜじゃ あ社会が解決しようと思わないのかっていうところが一番の問題の原因だと思うんだけども、まるでね、沖縄の今の現状っていうのが、沖縄を子供に例えるとアメリカとか中国とか、まあ、アジアである中国立ち位置で、アジアから生まれた日本っていう国と、西洋の国であるアメリカ、西洋の文化が入ってあるアメリカという国、それがまるで両親のように今は喧嘩していて、資本主義と社会主義の今まだそのなので、それがまるで両親が喧嘩していることのように思って、子供である沖縄は親の喧嘩でどっちにじゃあつくんだって言われても、それは子供である沖縄、子供たちはそれはどっちにもつけない。
So I can just like you said about like Masaya, he gets a father sort of hit him and he hit Aoi, that kind of things. That reminds me of the situation of Okinawa itself. It's like Okinawa seems to be like a child when its parents are fighting. Like they got problem with American base and the Japanese like mainland government. That seems to be the same thing.
Oh, interesting. The island itself is a metaphor for, or the people itself are a microcosm of the island.
それぞれの人たちの状況が沖縄そのものの状況を象徴しているのがすごい興味深いですね。
モンタージュ、沖縄と今の沖縄の子供たちをモンタージュのように描きました。
So I mixed up the current situation of Okinawa and the children in it.
And just my last question.
Yeah.
This is a film, I mean, it's premiering here in the Czech Republic. I'm from Sydney. I live in Sydney, Australia. This is a film that's premiering at an international film festival for a global audience. I guess I think that the story certainly transcends just Okinawa and just a Japanese audience, but it hasn't been theatrically released in Japan yet, as far as I understand. So do you think that the film will serve different purposes for a global, like the Western audience watching it here and the audience in Japan? Perhaps it will raise awareness for what's happening in Okinawa, in mainland Japan. And then when I watch it, it's like a very relatable, visceral story of suffering. Sorry, that's not really a question. The question is, does the film serve, I guess the film does serve different purposes for the different types of audiences that are watching it. Yeah.
まだもちろん日本では公開してないので予想ではあると思うんですけども、その受け止め方がやっぱり違うじゃないですか、観客によって。例えば日本だともしかしたら本土の方で沖縄の問題に対する関心がこう止まったりする。でまた海外では別のなんか青の苦しみに共感するようなところがあると思うんですけど、その違うタイプの観客に違うふうにどういうふうに受け止められるっていう、まあ、質問っていうか感想です。
やっぱり社会問題を、どうしても描こうと思ってしまうと意識的に、一人の人間を救うっていう意識にはならないと思うんですけれども、見てくれた観客一人一人が社会を良くしようって思うことではなくて、自分の身近にいる葵たちのような、葵のたちのような子供が周りにいた時に、どれだけ手を差し伸べてあげられるかっていうのが、今回の、制作意図ではあるので、感想もそうですけど、みんなが、そういった気持ちになってくれるってことが望ましいですね。
So, the purpose of making this film for me was not really making the society a better place, but like, if people would be like nice to the person next to them, that would be great, yeah.
なので、いろんな感想はあると思うんですけれども、いろんな見方もあってもいいですし、いろんな感じ方もあっていいと思うんですけれども、今やはり日本に一番どんどんどんどん起こってきている問題っていうのは SNS であったりインターネットであったりというものが発展していくことによって、個人個人のつながりであったり、個人個人の言葉を失いつつあるので、そういったものが、こういった映画を通して、どんどんどんどん絆が深くなっていくような体制が取れればいいなと、そういうものが大事になるような世の中であることを望みます。
So, of course, people have different opinions about the film in different places. That's totally fine. But I think the problem about Japan, like in current Japan, it's about like it's something to do with like social media and internet, and like a bunch of people are sort of disappearing. And so the purpose of the film was sort of recreate the bond. People, so like it reminds people of, like how important it is to be connected.
Yeah, that's a really good point about how we're so close and yet so distant from each other. You have Instagram, Facebook, Twitter, whatever, and yet.
ソーシャルメディアとかのせいですごいつながってはいるんですけど離れてしまったような感じ。
They're sort of isolated in their own little silos.
Yeah, exactly.
Then you see the film. I think that's it is sort of humanitarian idea. The person next to you on the train or on the bus could be going through great suffering,
you have no idea, or they could have a wonderful life. I mean, you have no idea, so you should just be kind to people and be nice. I think that's a good message. Small gestures go a long way.
なんか例えば電車とかバスで隣に座った人がどんな人生を送ってるか分かんない、本当に苦しんでるのかもしれないし、素晴らしい人生を送ってるのかもしれないし、その社会を良くしようとかいうのではなくて、隣近くにいる人にこう優しくっていうのは素晴らしいメッセージですね。
Thank you.
That wraps up my questions for the interview.